今朝はルカによる福音書第1章1節から25節、新約聖書99ページです。拝読いたします。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ユダヤの王ヘロドの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の首が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻エリサベトは身をもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上です。聖女の幻と題して、使徒俊介牧師より説教していただきます。
ただいまルカによる福音書の1章1節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの1節から4節までのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちの間で 実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。今日からルカによる福音書を順に聞いていきます。今お聞きしたところは、この福音書の前書きとか、あるいはテオフィロという人にあった検定の言葉というふうに言われる箇所ですが、実はこのところにこの福音書の特徴が非常によく言い表されています。前書きというふうに言われて何気なく読み過ごされてしまいがちな箇所ですが、この福音書を書いたルカはここで、私もすべてのことを初めから詳しく調べています、そして順序正しく書いてあなたに検定します、そう述べているんです。で、この言葉の中にこの福音書の特徴が非常にはっきりと言い表されている、そう思います。ルカはシュエスについて起こったことをもう一度初めから詳しく調べたのだ、そういうふうに言うんです。で、他の福音書とまさにこの点が違うところです。ルカはこの福音書を書くためにシュエスの出来事を詳しく調べた、調べなきゃいけなかったんです。他の福音書、マタイやマルコやヨハネの場合には、実はその福音書を語っている人というのはいずれも地上のご生涯を歩んでおられたシュエスと接点を持っていた人たちです。マタイとヨハネは十二弟子の一人ですし、マルコは使徒ペトロの助手として、ペトロが伝道活動をするのにずっと従事をしていて、その語る言葉をつぶさに聞いてそれを福音書に表したのだというふうに言われています。そしてまたマルコの家というのは、シュエスが地上で弟子たちと最後に食事をなさった、あの杉越の食事の時に二階座敷で食事をとったと言われていますが、その座敷のあった家がマルコの家だったというふうに言われているんです。ですから、マルコによる福音書だと、シュエスが逮捕された後に若者が、素肌に雨布をまとって追いかけていったけれども、正体を見破られそうになって雨布を捨てて裸で逃げていったというエピソードが、語られています。マタイ、マルコ、ヨハネ、この3人はいずれもシュエスの直弟子であり、あるいは十二弟子じゃなくても弟子たちの中にいた、地上のご生涯を歩んでいたそのシュエスと面識のあった人たちが語っている福音書なんです。ところがルカだけは違うんです。ルカはこの福音書を表しましたが、この福音書をずっと読んでいてもこの中にルカの姿が出てくるかというと出てきません。もっともルカが奥ゆかしい人で、本当はシュエスの弟子たちの中にいたけれども、他の弟子たちの後ろの方に、退いて姿を現さないだけだと考える方がいらっしゃるかもしれません。一応そう考えることできなくはないんですが、しかしこの福音書には第2巻があって、使徒言行録がこの後にくっついています。で、使徒言行録の記事を考えますと、ルカという人は、パウロの伝道旅行に途中から加わっている人なんです。そしてルカが加わったところから、どういうふうになるか書き方が変わるんですね。それまではパウロたちがあって語ってたのが、突然私たちはっていうふうにですね、 ルカは自分が加わるとそこで自分っていうのがちゃんとそこに至って使徒言行録では語るんです。でそうすると福音書だってもしルカがシエスの弟子として同行していたのであれば当然私たちという書き方になっておかしくはないんです。ところがそういうところはこの福音書に出てこないんです。唯一の例外が今朝聞いている一章の一節のところ、私たちの間で実現した事柄についてっていう言葉ですが、これは今申し上げた通り前書きの部分であり福音書の中身にはまだ立ち入っていないところです。するとやっぱりこのルカという人は地上のご生涯を歩んでいたシエスとは知り合いでなかった、そう考えることができるように思うんです。私の前任の北牧師はペトロたち直弟子を第一世代、そしてパウロを弟子の第二世代とするとルカは第三世代なんだ、そんな言い方をなさっていたことを覚えています。ルカはまさにそういう人なんです。地上のシエスと直接の面識を持たなかったその第三世代の弟子であるルカがシエスについて何が本当の信ずべきことであるかを確認するためにもう一度シエスについて語り伝えられていることを一つ一つ確かめながら福音書に表したというのがこのルカによる福音書です。でこれ別に言うならば神様がシエスの十字架と復活の宮座という土台の上に主を信じる教会を立ててくださっている、今現に教会が信じる者たちの群れとして存在しているけれども、その事実に向かって神様がどんなふうにご自身の計画を一つ一つ実現していってくださったのかということをルカはこの福音書の中で語ろうとしているんです。私も最初からのことを一つ一つ確認をしている調べているので、それを順序正しく書いてあなたに検定するのがいいと思いました。この前書きでそう言ってるわけですが、この順序正しいというのは教会がこの地上に誕生し今実際に存在するようになっている、そこに向かって神様がどんなふうに一つ一つのことを導いてくださったのか、そのことを最初から一つずつ語っていくのがいいと思う、ルカはそう言いながらこの福音書を書き出すんです。でさてルカがそんなふうに順序正しく記すと言って一番最初に語ったことは何か、それは普通に私たちはシエスの誕生だと思うんですが、そうではなくて祭司ザカリアに対して天使が訪れたのだという出来事でした。で、このザカリアという人は正しい人であったとここに言われています。妻エリサベトと共に主の掟と定めをすべて守る敬虔な人物だったのだ、6節にそんなふうに紹介されています。2人とも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り非の打ちどころがなかった。人間が主の掟と定めを守る、つまり正しい行いを行って生きるということで果たして完全に正しい人生を歩めるものかどうかという点については、聖書にこう書いてありますが少し疑問を感じないわけではありません。しかしここに語られていることというのはザカリアとエリサベトの夫婦はいずれも本当に敬虔な人だったということだろうと思います。周りの人たちからはあの二人は正しい人たちだ、そう呼ばれて信頼され称賛を受けていた。で、そのことは確かなようです。ですから非の打ちどころがなかったというふうに言われているわけです。で、神様の前に身を低くして平らな思いで生活をしているように傍からは見られていたこの二人ですが、 当時のものの考え方からするとです。そんなふうに神様の前に敬虔にまっすぐに暮らしている人たちだったら当然神様の大きな祝福をいただいていても不思議ではなさそうなんです。ところがこの二人には実は大変寂しい事情があったのだということがその後の7節に行くと語られてきます。7節こんなふうに言われます。しかしエリサベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく二人ともすでに年を取っていた。実は6節と7節続けて語られていますけれどもこの6節と7節の間には当時のものの考え方からすると正反対のことが語られていると言ってもいいんです。この二人は主の掟と定めをすべて守る敬虔な正しい人たちだった。周りの人たちからそんなふうに思われて尊敬されていた。それだったら祝福が豊かにそこに伴っていて良さそうなのにところがこの二人には子供が与えられていなかった。そんなふうにここには言われているんです。この二人が辛い事情のもとにあったのだそう言われます。でもちろんそんなことでへこたれるようなザカリアとエリサベトではなかったと思います。子供が自分たちの間に与えられないからといって神様の保護と導きがないのではないかそんなふうに疑うような二人ではありません。世の中には子供が与えられずに過ごしている家庭というのがいくつもあります。でそのたんびに神様の祝福があるとかないとかそんなふうに取り沙汰するわけにはいかないんです。でもやっぱりですそうは言ってもザカリアとエリサベトの夫婦の生活に寂しさが影を落としていたということは事実だったようなんですね。天使の来訪を受けた時のザカリアの言葉からそのことがうかがい知れます。18節のところですけれども天使が幼子が生まれるのだと伝えた時ザカリアはことさらに自分たちは老人であるのだそして子供が与えられるということはあまり期待できないのだそういうふうに申し立てるんです。ザカリアは常日頃こんなふうに考えてたということがここからわかるんじゃないでしょうか。自分たちはもはや老人になっているから子孫が与えられるはずはない、まあ、由緒正しい祭司の家柄として自分たちのところまでこの家系が受け継がれてきたけれどもしかしこのザカリアの家も自分たちの代で終わりだ。ザカリアはそう考えていたらしいことが18節のところからわかるのです。18節でこんなふうに語ります。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし妻も年を取っています。ザカリアたちは神様の前に正しくはありましたけれどもしかし同時にそこにいつも寂しさが影を落としているそういう生活を過ごしていたのでした。で、このザカリアは祭司です。ですからもちろん神様の約束というのはよくわきまえています。ザカリアは聖書に明るい祭司なんです。やがてイスラエルの民の中から一人の類いまれなる人物が現れることになる。しかもその人物は何の前兆もなく突然やってくるんではない。預言者エリアのような力ある先触れの者が直前に現れてイスラエルのために自分の後から誠に信頼に足る方がやってくることを伝えてこの人物を迎える準備をさせるだろう そういう旧約聖書の言い伝えをザカリアはよく承知していました。しかしです、聖書の言葉としてどういうふうに言われているかということをよく承知していても、その来たるべき方が一体いつ頃やってくるのかということについては、ザカリアは皆目見当がつかずにいました。神様が類いまれな古のダビデのような人物を自分たちの間に送ってくださる、自分たちの生活はそれによってすっかり変わっていく、そのことは知っていても、一体それがいつそうなるのか、いつこの人物がやってくるのか、それは今日なのか、あるいは何十年先なのか、何百年先なのか、ザカリアにはそれはわからないんです。ですからザカリアとしては、ただ他の祭司たちと同じように、やがて神様が救い主を自分たちに与えてくださるのだということを信じて、その方を日々お待ちしているということしかできずにいました。ところがです、本当に不思議なことなんですが、まさに旧約聖書に語られていたその大きな出来事が、この他ならないザカリアの時代に起ころうとしているんです。ザカリアとエリサベトは一体どうしてこの出来事に関わることにされたんでしょうか。なぜなのか。しかしそういう問いを差し挟むことを許さないかのように、事柄は一方的に神様によって進められていきます。天においてはもうこの日に神様が救い主を地上に送るのだっていう決定が下っているんです。そしてその来たるべき方を迎える準備が今この地上で始められていきます。そして本当に不思議なことですが、ザカリアがその当事者として選ばれていくんです。それが今日私たちが聞いている出来事です。ザカリアは年を取っていましたが、この出来事を知ったときに血圧が上がったんじゃないかと思います。天使が訪れてくるという不思議なことが起こります。そしてそこで交わされる会話を通して、ザカリアとエリサベトにこれまで与えられてきた事情というものが、祝福が欠けている、祝福がないということではなくて、実はまさしく祝福そのものだったということが明らかにされていくんです。13節そして17節、そこを少し飛び飛びですが、聞いてみようと思います。まず13節です。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。ザカリア、恐れなくていい。あなたの妻は一人の男の子を産むことになる。その子をヨハネと名付けるのだ。ザカリアまずそう聞かされます。そしてその子について17節でこんなふうに言われます。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。この男の子はエリアの霊と力に満たされる、そして主に先立つ者となって準備ができた民を来たるべき方のために用意するものになるのだ、そう聞かされるんです。ザカリアとエリサベトの夫婦の間にこれまで長年にわたって 子供が与えられてこなかった。そして二人ともすでに年を取っていて、もはや子供を期待できる年齢を超えてしまっていた。それはこれまではこの家庭に祝福がないことの印のように思われていました。でも実はそうではなくて、まさにこれは人間ではなくて神様が特別な祝福をこの家庭を通して地上にもたらそうとしてくださっている、そのための備えだったっていうことがわかるんです。例えて言うならば、地面に誠に大きな穴が開いている。これは大きな陥没に思われていたけど、実はそこに一本の太い木が植え込まれるための備えられた穴だったのだということが明らかになってくる。天使ガブリエルの言葉を通してザカリアはそういう言葉を聞かされます。で、こういう不思議な神様のなさりようというのは、このザカリアとエリサベトの夫婦が初めて経験をしたというのではありません。聖書をずっと紐解いて考えるならば、まず何よりも最初に神様の祝福のもとに生きるように約束を聞かされたアブラハムとサライの夫婦がそうでした。あの夫婦は年を取ってもうすでに子供が生まれないだろう、アブラハムもサライもそう思っていた。ところがそこにはイサクが与えられます。あるいは時代が少し下って獅子の時代、イスラエルがペリシテの戦いに翻弄されて、もう民族として自分たちは滅んでいくほかないのではないか、これ以上長らえることは難しそうだと感じられていた時代に、神様はサムソンを生まれさせてくださって、困難な状況のもとからご自身の民を救い出してくださるということをなさいました。あるいはさらにその次の時代、シロの聖女をエリという祭司が守っていた時代に、これも不妊の女というふうに呼ばれて軽んじられていた女性のハンナから預言者サムエルが生まれさせられ、そしてさらにそのサムエルがサウルとダビデに油を注いでイスラエルの王として立てて、イスラエルの最も盛んな時代を来たらせてくださいます。今月の愛宕町教会の聖書の言葉は、神にはできないことは何もないという言葉ですが、まさに神様は人間にはとても実現できなさそうだ、そういうふうに思えるところに宮座をなさってくださり、そして命を先へ先へとつないでいってくださるんです。神様は不妊の女と言われ、もはや子供を持つことができないと思われていたエリサベトの胎から、来たるべき方の先触れ役を果たすヨハネをこの世に送り出そうとなさいます。でもちろんザカリアとエリサベトの夫婦はずっと以前、まだ二人が若かった頃には、どうか自分たちにも世継ぎを与えてください、自分たちの家庭に子を与えてください、そう懸命に祈ったかもしれません。しかし今やもうそんなふうに祈りを捧げる生活は二人の間にはありません。もしザカリアが今でもその祈りを祈っていたのであれば、ガブリエルがやってきて、あなた方には子が与えられるのだ、語ってくれたときに、ザカリアは本当にありがとうございますと素直にそう聞くことができたかもしれないんです。でも、どうしてそんなことがあるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。そう答えたということは、もうザカリアは自分たちに子が与えられる希望を持っていなかったということなんです。 かつてザカリアは自分が本当に一生懸命祈ったことを今覚えていない。エリサベトは残念ですが子供を持てる年齢をとうに超えてしまった、そう思っているんです。ところがです、ザカリアが自分の祈ったことを忘れているのに神様の側ではそれが覚えられてるんです。本当にこれ不思議なことだと思いますが、実はここから聞こえてくることというのは、私たちが捧げるお祈りには時効がないということじゃないでしょうか。私たちは自分が祈り、自分が覚えている間、その祈りが実現することを願いますけれども、しかし遠い昔に祈ったこと、遠い昔に願ったことを私たちは忘れてしまうことがあるように思います。でも神様は一度捧げられた祈りを御心に受け止め、止めていてくださるんです。大昔に蒔いた種が今になって芽吹いて収穫の時がやってくる、そういうことがあり得るんです。ですから私たちは今の時代の中で状況がどうだから祈らないというのではなくて、私たちは今なおどんなことでも祈っていいのだという希望がここに語られているんじゃないでしょうか。自分が祈る願いがとても実現しそうにないことだ、私たちはそう思うとなんだか祈ることに躊躇することがあるかもしれません。確かに今の状況ではそれはすぐに実現しづらく思えるかもしれない。でも神様は私たちが捧げる祈りに耳を傾けてくださるんです。ここで天使ガブリエルは言います。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた、あなたの願いは聞き入れられたと言われてるんですから、確かにザカリアは祈ったんです。祈ってもいないことを聞いてくださったというんじゃないんです。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい、そしてその子こそが実は昔から予言されていたエリアの霊と力で救い主に先立つものとなり、この子が来たるべき方のために準備のできた民を用意する働き手になるのだ、そうザカリアは聞かされます。ザカリアの思いを超えるような、ザカリアがとても受け止めきれないようなことが神殿の中で語られています。そしてザカリアは事実ここでそれを受け止め損なっていくんですが、しかしそんなやり取りが神殿の中で行われていたときに、神殿の外の中庭では大勢の民衆が祈っていたのだとここに言われます。この時代というのは大変暗い時代です。暴君ヘロデが世界を支配している時代、そして猜疑心が強いこの王によってむやみに人が殺されていく、正義を求めて声を上げる人は片っ端から捕らわれ、牢につながれ、そして命を絶たれていく。それに対抗する暗殺も横行しましたし、またこの強い王権の下で汚職も絶えなかった、そういう時代です。悪い政治の中で、悪い社会の中で、民衆は王に救いを求めるのではなくて天に向かって祈らざるを得ないんです。そしてその祈りの中には、どうか誠の王を起こしてください、本当に正しい政治を行える、正しい指導者を私たちにお与えくださいという祈りも多くあったに違いないんです。神殿の外で群衆が飼うもののない羊たちのように弱り果てて祈っていた。で、その時に神様はその祈りも引き上げてくださってるんです。民衆の目からは隠されていますが、神殿の中にあってザカリアがその神様の御業を聞かされます。今、私は一つのことを行う。あるものをあなた方のために送るから、あなたはその 先触れとなるその男の子の父親になるのだと聞かされているんです。ここに語られていることというのはなんとなく教会の中で起こることに似ているように思います。多くの人たちがこの世の混乱の中で、悲しみの中で、嘆きの中で弱り果て、声にならない辛い思いを抱えながらどうしていいのか分からずに生きている。しかし大勢の人の目から隠された教会堂の中で神様の御言葉が朗読され解き明かされるんです。神様がこの世界の中に一つの御業を行おうとしていかれる、そのことが天使ガブリエルを通してザカリアにはっきりと語られます。ザカリアはこれをどう聞いたか受け止められないんです。私たちはどうなんでしょうか。私たちは今この時代の中で他の人たちが苦しんでいる苦しみ、悲しみ、嘆きたくさん目にします。私たち自身だってままならない問題を抱えて本当に苦しんでうめき祈ることがあるかもしれません。神様がそれに応えてくださる。私はあなたの嘆きを知っている、あなたの祈りの声を聞いた、私はそれに応える、とそういうふうに語りかけられるときに私たちはそれをどう聞くんでしょうか。ザカリアよ、あなたの願いは聞き入れられた、そう言われたとき、ザカリアはどう答えたか。ザカリアは喜ぶことができないんです。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人です。いつまも年を取っています。神様の約束を聞いたときに、ザカリアは喜んでそれを受け取るんじゃなくて尻込みするんです。自分の捧げた祈りが聞き入れられるはずはない。なぜならもうそれは遠い昔のことで、今ではもう自分も妻もすっかり年を取ってしまったのだ。ザカリアはそう言います。信仰深く正しく敬虔であったザカリアが、あなたの祈りは聞き入れられた、そう言われた瞬間に疑いの思いを持ち始めたのだ。聖書はそう伝えます。しかし実はまさにこのことこそがです、ルカが言う順序正しく語られていく救いの出発点なんじゃないでしょうか。ザカリアは神様が救いをもたらしてくださるようにそうかつて祈りました。しかし実際に神様がその祈りを引き上げて御業を始められるときに、その瞬間にザカリアは神様の御業が果たされていくことを信じられなくなっちゃったんです。私たちだってもしかしたら同じかもしれないと思います。この世界に平和が訪れますようにって私たちはこの数年の間で祈ってるかもしれない。でも神様が分かった、今から平和を行うって言われたときに、一体何によって私はそれを知ることができるでしょうか。戦っている国の対立は根深いのです。いさかいを起こしている人たちの憎しみは深いのです。私たちを捉えている病気の現実はままならないんです。この私が直面している経済的な困難はどこから手をつけていいのかわからないほどなんです。私たちはそういうふうに答えてしまうことがあるんじゃないでしょうか。神様が祈りを聞き届けてくださっている、そして救いの御業が始められた、 そのことを聞かされたとき、ザカリアはそれを信じて喜ぶことができませんでした。その結果どうなったか、口が聞けなくなってしまったと、ここに言われています。でこのザカリアの口が封じられたことを、これはザカリアへの罰であると受け取る人もいないではありません。しかしよくよく注意してここの歌詞を聞き取りたいんですが、ザカリアの口は永久に封じられるんではないんです。20節で天使がこういうふうに言います。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。天使が伝えてくれたことを信じることができなかったザカリアは口が聞けなくなるけれど、それは時が来る時までだ。天使が告げてくれたことが実現するその日にはあなたの口は開かれることになる。天使はそう言います。ここで天使が言った通り、男の子が実際に生まれる。そして天使から聞かされたことが本当だった。ザカリアはそのことを特信し納得できたその日に再び口が開かれるんです。少し先で1章64節のところにその時のことが出てきますが、口が再び開かれた時、ザカリアの口に上ったのは御業を行ってくださる神様への賛美でした。ザカリアは疑いを宿す者から再び喜んで神様を称える者へと変えられていくんです。口を閉ざされるというのは罰ではなくて、神様の御業を称えるための準備の出来事であるかもしれません。ザカリアとエリサベトに子がなかった。大きな穴が開いたように見えていた彼らの家庭が、しかし神様に用いられて大きな御業の道具にされていく。同じように口を封じられる、言葉を語ることができない、キリスト者なのにちっともキリスト者らしいことを言えない、全く世の人と同じように右往左往しているだけだと思っている。しかしそのあり方が実は神様によっては、神様ご覧になるところでは準備の時だ、そのように見られているかもしれないんです。ザカリアが沈黙している間にも神様はご自身の御業を進めていかれます。ザカリアがそのことを感謝することもできない、称えることもできない、その状況でエリサベトのお腹の中では胎児がすくすくと成長していくんです。神様がなさる御業にはこんなふうに、このザカリアの場合のように一時停滞が起こり、あるいはそれどころか後退が起こっているように感じられることがあるかもしれません。しかし人間の肉眼にです、いろいろなものが後ろ向きに後退しているように思える、そう感じられることがあるとしても、聖書が語っていることによれば、それは新しい御業が始められ、そして本当に救いが行われている備えの時である、とそう言われていることを覚えたいんです。そしてまた今すぐに引き上げられることではないとしても、私たちは気長に粘り強く祈るものとされたいと願います。私たちが今日祈ることを神様は間違いなく引き上げてくださるからです。そして神様のご計画に従って御心にかなうときに、神様が私たちを用いて御業をなさってくださる、そのことを信じて今日の生活を歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ルカが主イエスキリストによって御業が行われ、その土台の上に今信じる者の群れである教会が建てられ、主を仰ぎあなたを讃える礼拝が捧げられているそのところから振り返って、自分たちの間に神様がなしてくださっている 御業を順序正しく書き記そうとしたときに、最初にルカが出会ったのはザカリアの不信仰であり疑いであったのだと聖書は語ります。私たちもまたザカリアと同じように、あなたへの憧れや期待を持ちながら疑いを宿し、そしてまた祈りをたやすく忘れてしまう、本当に移り気なものでしかないことを思わされます。しかしあなたはこのような弱く愚かな私たちを用いて、あなたの御業をこの地上に来たらせてくださいます。私たちが力を持つのではなくて、あなたが救い主をこの世界に送ってくださり、その御業を確かになさってくださるときに、私たちの願いや祈りや手の技もあなたの御業の中に取り上げてくださり、持ち運んでくださることを感謝いたします。私たちは今日長らく妨げられていた食卓を共にする、そのことに向けて第一歩を行うことを許され感謝をいたしますが、このことを通してもあなたが私たちに新しい始まりを備えていてくださり、またこれが目的なのではなくて、あなたの御業が実現していくその印として私たちの群れが用いられていることであることを覚えさせてください。そしてまた私たちそれぞれの生活の中にある賭けや破れについてもどうか主に願い、あなたに祈って生活するものとさせてくださいますようにお願いいたします。あなたが御業を行ってくださる、あなたの恵みのもとに私たちを置いてくださるという約束は誠に大きく、私たちがこのことをありていに知らされるときには私たちが受け止めかねるくらい大きな約束ですけれども、しかしあなたは真実にその御業を行ってくださいます。どうぞ私たちが主イエスキリストを見上げながら、あなたに期待し信頼して祈り続け、またあなたの民の一人として生きていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日私たちの礼拝に覚えながら集うことができない大勢の兄弟姉妹がいらっしゃいますが、どうぞその一人一人の上にも今置かれている状況の中からあなたを称えていく道が開かれていることを覚えることが許されますように、私たちがどんな困難に直面するときにもその場所でなお主が共に歩んでくださり、また主を通してあなたを称える道が私たちに与えられていることを覚えさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。